川柳沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルの星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
2月ももう後半に入りましたけど。
そうですね、第40回です。
40回だね。
40回って結構続いてるぜ。
結構ですね。
結構です。
あっという間ですね。
はい、
もう2年と半分じゃない、1年と半分、え、2年と、
もう2年近くです。6月でまあ2年にな
ります
から、もう2年近く。
あーねー、あっという間ですけど。
そうですね、
なかなか成長しないままですね。
いやいや、なかなかの成長見せてますよ、もちろん。
本当ですか。
日々成長です。
本当ですか。また自画自賛ですか。大丈夫ですか。まあまあ、でも今日もね、元気に行きたいと思いますが、はいはい、ゲストの方紹介したいと思います。平石さんです。お願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
はい、ゲストの方と言いつつ、
うん、
毎回生配信の準備は任せっきりにしている平石さんですが、
はいはい、レギュラーゲストですか。
まあでも、
はい
ね、そろそろ休みをいただこうかと思って。
え、困る。
あの、来週や来週じゃが次回休みます。
マジっすか。
はい、ちょっとね、
なんでそんな予告。
ちょっと次の多分よ収録日、
はい、
はいはい、
用事が入った気がする。
ああ、お仕事とかですかね。
いや、麻雀です。
でも日曜の朝から麻雀しない、それは土曜から夜からってこと。
違う違う、日曜の朝10時集合って言われたの。
すごい健全な麻雀大会ね。
夜中でしょ、朝にかけて ね、
なんかこう夜通し
やってる
感じ、ね、や
ね、みんな忙しいんよ、大人は。
あ、なるほどね。
日曜の朝ぐらいしか
多分休みの朝しか。
そうそうそう、
大変やな。
朝からすかみたいな。
しかしそこまでして麻雀やる気力がすごいわ。そうなんですか。
はい、なので多分来
次回
は
麻雀休暇
をちょっと、
ね、麻雀休暇ね。今回でも先生はいないですかね。
先生が麻雀休暇ですからね。
いや、あの
あれ、
ほんとね、今回はねちょっとかわいそうというか、その麻雀とかっていうのはあんま良くないと。
あ、確かに。
え、なんか理由があるんですか。
あのねって笑いながら言ったらあれやけど、
はいはい、
インフルエンザにかかったらしいです。
あー、え、それいつぐらいですか、かかったの。
ね、いつだった先週の中頃かな。
あー、じゃあまだ1週間
です
ね。
そうで、一応その、はいはい、治ったというか体調はだいぶ良くなったらしいんですけど、はいはいはい、あのインフルエンザでお仕事休むじゃないですか、うんうん、なんであの休んだ分の月が日曜日に来ているらしいです。
お仕事してるんだ。
そうそうそうそう。
なるほどね。
病み上がりで日曜に働いてるそうですよ。
うわ、もう大変ですね。
ねえ、
大変やん本当に。
大変だよ、インフルエンザにかかってさ、休みの日に働いてるのにさ、
はいはい、
後輩どもにボロクソに言われてさ。
確かに
ね、確かにってない。
え
なそこは別になんかフォローしてもいいよね。
ああ、先生も頑張ってるんでね。
うん、
はい、
はい、
いいんじゃないでしょうか、たまのお休みぐらい。そうです、ね、休ませてあげたら。
そう、ゆっくり、まあ、ゆっくりはしてられんやろうけどね。
まあね、その分じゃちょっとお仕事で頑張っていただいて。
そうですね、まあなんか早く元気になってきてください。はい、ミキサーはモッティです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
元気。
はい、元気。
なんかもう断ることに元気って聞かないでください。鬱陶しいですよ。
ひどいひどい。え、なんでだってさ、お星様になりましたって、あの、はいはい、学習じゃないですか。
学習ですね、2週間に1回。
あのさ、学部もさ、学年も違うとさ。
あ、そうですね、
この収録しか合わないでしょ。
まあ確かに、
なんかこう、元気かなって思うじゃん。
それ別に
久しぶり
って。違う、そうじゃなくて、それ本番中に聞かなくていいでしょ。だから会った時に
始まる前にね、
元気みたいな。
そうだね、おはようみたいな。
そう、おはようの代わりに、あ、元気みたいな聞いたらいいじゃないですか。なんで本番中に聞くんですか。
じゃあ、あのね、リスナーの人も気になってると思うよ、だって。
なんでですか。
じゃあ、だってリスナーの人も隠ししか聞けないわけだから
。ああ、なるほどね。
そうそうそう。
かわいいさんは元気なんですか。
元気です。
ああ、そうですか。
はい、テストが終わって開放感に満ち溢れている
。卒業できそうですか。
微妙。
まあまあ、頑張ってくださいよ。
そう、まあでも、あの、今頑張ったってしょうがないですからね。もう出しちゃいましたから、
ね、全部回答は。人事を尽くしてってやるんですか。
はいはい、天命を待つですか。
いや、尽くしました。
うん、 できることはやって。
お珍しいですね、そこまですっきりという
の。 あのね、はいはい、そうそう、珍しいといえばこの5年間大学行ってきて、はいはいはい、テストを全部受けたの初めてです。
やるな
でしょあのね、これあの聞いてる人は、はぁと思ってると思うけど、ね、
もうなんか今外で聞いてる方苦笑してますよ。
嘘違う、あのね本当に途中で分からなくなったりとか、はいはい、もうどうしようもなくこの教科絶対無理だと思うやつあるよね、はい
はい、なんかまあまあまあまあ、
でテスト受けなかったりするやつとかあるんですよ。分かりますか平石さん。
横向いて喋らないでください
よ。はいはい
はい、何でしょう分かんないです
でも確かに一般的な大学生っていうのは、うん、やっぱりちゃんとテスト、うん、まあその普段授業は出てなくても、うん、テストはきっちりやるみたいなイメージありますけど、うん、もう正直僕とか亀梨さんって、うん、もうね、授業もきっちりやらなかったら、うん、テストもきっちりやらないみたいなところありますから、
ね、そうなんやって、あのね授業出てないともうテスト受ける気はなくなるよね。
まあ確かにね、
うんうん、まあ前提がおかしいというか
授業出ろって話ですからね、ちゃんとそれはもちろん
まあね、
それはね、授業行ってないテスト行ってもね
分からないですから、受けた時間の無駄かなみたいな
まあそこは理解できません、その前提は理解できませんね。
そうか、
はい、あ、
そうなんですけど、まあ でもね、でも今年はちゃんと全部受けた。
なるほどね。
まあね、それでまあ結果が分かるの3月過ぎぐらいですけども、
そうそうそう、
まあ、ちょっと皆様も会員さんが卒業できるように、
そう、次の配信ぐらいでは報告できる
ようになりますね、
多分ね、うん、うん、なので楽しみにして
楽しみ
た
いなるほど、
はい、はい、
まあ、ここでちょっと、
はいはい、
はいはい、
今日も、
うん、
Ustream で生配信
ね、はいはい、
聞いてる方がちょっと挨拶されてるので、ちょっとだけ紹介を。
はい、
こんちゃ
こんちゃ、
こんちゃ
From USA、
え、
友中さん、
うっそ
はいはいはいはい、From USA
です。マジっすか。
はい、なんか USA から
聞かれ、生聞けてるんですか今
みたいですね。
え、アメリカって何時だっけ今。
夜
8時間ぐらい、
8時間遅いかな、
わかんない。じゃあ夜中ってこと。
ええ
、でも
あれおかしいな
8時間遅かって何時ですか今
あ、じゃあ夜中、いいか。
ありがたいね、いつもだって配信で聞いて、うん、
はいはいはいはい、でもすごいですね、なんか
ね、
グローバルさをアピールできてますね。
そうです
ね、インターネットラジオはいかにグローバルかっていうところ
そうですね、ありがたいね、
ありがたいですね。
あ、もう一方、
うん、
メッセージは来てたんですけど、
はい、
なんか
何ですか、照れて潜りました。
ユーストリームのあのチャットみたいなの、
はい、
見てるんですけど、
はいはい、
なくなりました。
あら、
あれさっきいたのに、ね、なんせまあ今3人ほど切っていただいてます、はい、
はい、ありがとうございます。
日曜の朝からありがとうございます、
はい、今日はこの後ゲストが登場しますので、
ちょっと真面目なゲストですよ、
はい、真面目なお話、ね、ですけど、楽しみに、すごい勉強になるでしょこれ、
うん、まあね、
あのちょっと予習したのよこう、
はいはいはい、
あのね、もう分かんないこと結構あるから、
ま
あ、
ですよ。だってなんていうか、まあこれのイメージっていうかね、うん、まあちょっと怖いとかいうイメージは当然あるじゃないですか、
うんうんうん、
でも詳しいことって知らない人絶対多いでしょ、
うんうんうんうん、
だから勉強になるなと思います
ね、うん、ちょっと楽しみにしていただきたいと思います。みんなも一緒に勉強しましょう。はい、ということで早速じゃあね、本編の方に参りたいと思います。川柳沙和子のお星様になりました。最後までお付き合いください。
ヤバくなったらやめたらいいよ。
タバコ吸うよりいいんでしょ。
俺意志強いし。
薬っぽい名前じゃないから。
仲間の顔をしてドラッグはやってくる。
ドラッグの嘘に近づくな。
ノードラッグ香川県。
お星様通信。はい、 最初のコーナー、お星様通信です、はいはい、このコーナーはお星様、つまり今実際に輝いている方々をゲストに呼んで、うん、私たちが輝くヒントを得ようという、これコーナー説明はなんかこうカタカタしているよ、
カタカタしてます、ね、結構真面目なコーナーだな、
そうそうそう、うん、そうそう、でもあのね、じゃあ今までは、うん、結構自分に近いところ、
はいはいはい、
ラジオで喋ってる方とか、
うんうんうん、
大学の先輩とか、
はいはいはい、
を呼んでたと思うんですが、
そうですね、
いつも以上にね、
うん、
真面目に行きますよ今日は。
びっくりしますよ、多分なお星さんはそんなとこでゲスト呼んでくるのかって
そうそう、
方向変わりすぎだろ
ね、本当ですよ、紹介したいと思います。今日は香川県薬務感染症対策課より猪下さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。猪下です。
はい、
お願いします。
お願いします。
もうあの噛むかと思っています。
そうですね、噛んでましたね、むしろ
ふわっと。
何ですか、薬務、
薬務感染症対策課。
あー、なんかちょっと難しそうな。
はい、
うん、
今日はですね、
はいはい、
薬物、
薬物
ドラッグについて、はいはい、みんなで勉強しようということで、
うん、
ゲストに来ていただいたんですが、
はい、
今、
うん、
香川県では、うんうん、この薬物の乱用を、まあ、撲滅しようというキャンペーンがあるということなので、
うんうん
うん、
はいはい、
まあ、その一環でね来ていただいたんですけど、このキャンペーンどんなことをしているか、ちょっと簡単に紹介していただいていいですか。
はい、これね、2月1ヶ月間を、うん、
はい、
香川県薬物乱用防止の広報強化月間としてまして、
はい、
で、県内の、大学とかにポスター貼ったりとかですね、うん、あと薬物乱用防止のキャラバンカーっていうのがあるんですけれども、
キャラバンカー、
あのマイクロバスみたいなやつにですね、
はいはいはい、
薬物の、標本のようなものを、うん、展示したりとか、
う
ん、あと映像とかね、子供が分かりやすいような内容で、進めていけるような形なんですけれども、
うん、
そういったものを県内の各小中学校に派遣したりとか、
あ、
そうい
った、はい、
活動を今しているところなんですけれども、
はい、あの薬物 の、 その乱用防止のキャンペーンって全国的にもやってる運があるじゃないですか、
ね、は
い
は
い、ダメ絶対、
ダメ絶対ね、
あれって6月とか7月とかですよね、
うん、あ、その通り、あ、よくご存知ですね、
ほら、
募集してきたんでしょ、しっかりと、
さすがです、バッチリですよ。なんで香川県2月なんですか。
当然ね、あの6月7月のこれダメ絶対普及運動、あれは、はい、あの6月26日を国際麻薬乱用撲滅デーってしてまして、
はい、
それこそあのグローバルな活動なんですよ、はいはいはい、あれは、国連がやっているんで、国もそして県もやっているという活動なんですけども、
うんうんうん、
まあ、それだけじゃ、まあ、
うん、
ね、1年長いじゃないですか、
はい、
もうちょっとやろうじゃないっていうことで、
うんうん、
まあ、2月がまあちょうどそういった啓発活動にちょうどいいんじゃないかっていうことで、香川県では独自にやっているところです。
あ、なるほど。ポスター貼ったりキャラバンカー、まあ、派遣したりっていうことですけど、
うんうん、
そのポスター見た？長い。
ポスターはちょっと今さっき拝見しましたけど。
今さっき？
先ほどね。
どういうこと？
先ほど、まあ、
はい、
あ、こういうの貼ってるんですって、ははちょっと見せていただいて、
え、それさ、あの貼ってるところ見たんじゃないでしょ、それ。
そうですね、資料を見ました。
ほら
でもね、意外と確かにそう言われてみると、
うん、
あったかもっていう。これ失礼な話、本当に。
はいはい、
すごい、うん、ダメ絶対のポスターっていうのはものすごくもうインパクト残ってるんですけど、うん、
はい、
うん、そう言わればあったなっていう。
これは大学とかにも貼ってるんですよ、ね、
はいはいはい、大学にも今貼ってます。
ちょっとね、やっぱ僕がいかに大学行ってないのかってのバレましたけど、
まあ同じく
です。いやいやいや
、はい、でポスター以外にも、まあ、ツイッターとか、
うんうん、
そうですそうです、
はい、
ツイッター今香川県の、アカウントを作りまして、
うん、
毎日1回、うんうん、つぶやかせていただいてるんですけども、うんうん、まあ、香川県の薬物乱用状況とか、
はい、
まあね、いろいろな宣伝をさせていただいて、
なるほど、なるほど、
はい、
よろしかったらあのノードラッグ香川で検索していただいたら、
はい、
出てくるかと思いますんで、
はい、リスナーの皆さんもね、ツイッターされてる方たくさんいますからね、ぜひ。結構あの なんていうの140文字やけど、
はいはい、
情報量はかなりありますよね。あ、
そうですね、
そうですね、知らなかったこととかあります
よ
ね。
あるある、いっぱいあるし、その香川県独自の情報というか、ね、うん、県ではこういう感じですよっていうのもあるし、うんうん、全国的にっていう情報もありますしね、なかなか読むだけでも勉強になると思うんです、
う
ん、
そうですね、毎日、うん、読んでいっていただくと、うん、あ、こんなに深刻なんだなとか、うんうんうん、おそらくね、うん、お分かりいただけるかと思うんですけれども、うんうん、はいはい、香川県でも決して薬物乱用っていうのは、うん、ね、どうしてもイメージとしては東京とか大阪がひどいんじゃないの
とか、うん、そう、なんか都会の人が多いところとか、
ね、イメージでありますね、
うんうん、じゃああるんですけれども、うん、実は香川も、うん、結構大変な、状況なんだっていうことを分かっていただければなと思うんですけれども、うんうん、
香川県ってその全国的に見てそのやっぱり東京とかは多いんですよね。
東京やっぱ多いですけども、
うん、香川はそれに比べてというか全国で見るとどんな感じなんですか。
全国で行くと、はい、むしろその人口あたりの検挙者数っていうのがあるんですけれども、うん、はいはい、うん、それで行くと香川県むしろ高いです。
ほうほうほう、
多め
多め、10万人あたりで、10.9 人とかそのあたりなんですけど、ちょっといまいちね、はい、イメージ湧かないかもしれないんですけれども、
はいはい、
かなり多いと言えるかと思います、
はい、10万あたり 10. 点何人ってことは
1万人に1人、
1万人に1人、
うん、
これは覚醒剤なんですけども、覚醒剤は1万人あたりにまあ1人ぐらいだいたい捕まっているっていうのが今の状況ですね。
まあ、捕まってる人があくまでもそれで
やってる、うん、あ、そっか、捕まってない人も
いると考えたら結構なやっぱり数はありますから。
あ、そうなんや。え、全国的にはちなみにどれぐらいなんですか、その10万人とかで。
そうですね、 9.3 とか、
そうなんや。
平成21年の数字でいくと
ちょっと多いんだね。
やっぱり全国的に見ると多いですね、香川県ちょっと
意外、
全然ね、身近にないというか。
そうそうそう、
確かにね、身近にないですからね。あったらまずいですけど、
まあね。
そう、あってここ出てきてたら
びっくりするからね。まずいまずい、
カミングアウ
ト。でもさ、そのな、あの、言っちゃなんだけど、
はいはい、
結構香川って田舎じゃないですか。
うんうん、
東京とか大阪とかに比べたらね、うんうん、全然、そう、どこからそれが来るのかっていうのがすごい気になるんです
けど。まあ確かにね、
うん、
よくほら、あの、まあ、ニュースとかでも大学とかでよくあるみたいな、はい、覚醒剤とか、うん、その薬物系、大学でそれをちょっと学生とかがそれやってて、
はいはい、
問題になったりニュースな、問題になってニュースになったりすることありますけど、はい、聞かないんですよね、正直、
うん、
自分の大学とかでそういう話をね、
うん、
まあどうかは知りませんよ、僕は、
うんうんうん、
詳しくは。でも周りに全然そういう話を聞かないんでね、なんとも言えないんですけど。
課題はないかな。
どうなんですかね、その辺は。
まだ聞いてないです。
聞いたことないですね。
多分まあいろいろなところがあって、うん、例えば私なんかいろんな人、いろんな大学の出身者から話を聞いたりすると、うんうんうん、
はい、
例えば大麻っていう薬物がありますけれども、はいはいはいはい、あれなんかはもう非常に、俺の友達割とそういうの持ってたりしたんだけどっていう話を結構聞いたりする、決してね、うんうん、香川大とかね、その具体的な大学でどういう状況なのかっていうのは分からないですけれども、うん、
はい、
一般的にもうちょっとね、かなり近くにあるもんなんだろうなっていうのを考えていただいてもいいのかなって思いますね、
うん、なんか大麻ってなんかあれですよね、なんか押し入れとか、なんか育てやすいって言うと変ですけど、なんかどこでも育てれ る
雑草でしょ、あれ多分雑草感覚というか、ああいう感じですよね。
昔はもう雑草で日本のそこら中に生えてたんですけども、あれはなんかヨーロッパの方で、うん、その中 の THC っていう、
はいはい、
幻覚作用のある成分、
はいはい、
これが、日本にもともとあるのはそんなに強くなかったんですけども、うんうん、ヨーロッパの方でかなりその成分が含まれているのが、まあ、日本のと掛け合わさったりして、で、まあ、ちょっと危険な薬物にどんどんなっていたっていうような話も聞きますね。あの、大麻もともと、うん、あの、非常に、使われてたんです、あの、
はい、
まあ、神道の、お祭りですとか、
はいはい、
で、しめ縄とかですね、麻の繊維とかもにも大麻使われてましたんで、昔はかなり使われて、その有用な、まあ、雑草といえど有用なものだったんですけれども、そういった、危険な薬物 だっていうのが広まってきたので、これは規制しなければいけないということで、今、もう雑草でも全部引っこ抜いていくような、状況になってますね。
あ、そうなんですね。そう、ただ生えてるだけというか、誰も育ててないやつとかでもまだあったりするんですか？
そうですね、香川ではあんまないんですけれども、はい、高知の山奥とか、あと、まあ、日本で言えば北海道の山奥に行くと
生えてて、
保健所の職員がなんか合宿で抜きに行くなん
て話になります。大変や。
そうなんですね。その薬物のこういう摘発とか、そういう大麻があんま良くないものだっていうのが、はい、こう日本で広まりだしたのってどれぐらい、いつぐらいなんですか？
あ、やっぱりね、覚醒剤が、実は検挙される人一番多い薬物なんですけれども、はい、覚醒剤というのはもともと日本で作られた、お薬だったんです。ヒロポンってひょっとしたら皆さんぐらいの
人はご存知ですかね。聞いたことある、
はいはい、
あれが、覚醒剤というのは要するに覚醒作用のある薬物なので、うん、あれを一回使うと 2,3 日は眠らなくて、元気なテンション高い状態でいられるという薬物なんですけれども、うんまあ、例えば日本軍なんか、旧日本軍なんかで、夜の、晩をするときとか、
う
ん、あと飛行機で遠くに飛んでいくときとかに、まあ、覚醒剤使ってヒロポン使ってで、まあ、そういったことをしてたんですけれども、はいはい、やはりその戦後になってですね、まあ、戦後の、敗戦の中でかなりヒロポンというのが大流行して、でどうもやっぱり、これとんでもない薬物だと、うん、初めはもうテンション高くていられるけどどんどんやめられないし、うんうん、幻覚を見る、うんうん、社会が乱れていくということで、はい、これはいけないということで規制されました。それ一気にやっぱり減ったんですね、その、取り締まりを厳しくして薬物っていうのはかなり減ったんですけれども、うんうん、やはりなかなかなくならない、海外からも入ってくるし、乱用しちゃってもなかなか、暴力団とかもあるし、最近では外国のイラン人とかが、密売組織になってたりするんですけれども、なかなか減らないという状況なんですよね。
その映画とかで荷物の中にこう入れ込んでなんか空港を持って入るみたいなあるじゃないですか。例えばなんかこう本こうベリってやったらなんか入ってるとか
見すぎですよ映画の。
あんなんでできるんですか実際。
いや実際ああいう感じで、
ああいう感じ
で、そうなんですか。
二重底だったり、あとすごいのは本当にね、なんか、建材に使う柱の建材、大きい3メートルとかのでっかい、はい、あの鉄の中にこうよくよく開けてみると覚醒剤の粉がわーって入ってる。これよく見つけたなとか思うのは結構ありますね。
じゃあめっちゃ大変なんよね、規制とか
ですよね、
摘発とかね、見つけるのね、
はいはいはい、
はあ、すごいな。永井くんさ、
はいはい、
その学校で、
うん、
あの薬物の授業とかって受けましたか？
薬物の授業ですか？
うん、
もういやないですね。あの多分小学校とかになると、
うん、
道徳とか授業でなんか公園に、
うん
あのうん、県の、警察の方とかが来ていただいて、
うん
でまあ、それでビデオ見たりとかはありましたけど、
うんうんうん、
そうですね、そんな授業っていうのはなかったかなって思いますね。
やっぱそうよね、その定期的なはない、
うん、ないです。
なんか、うん、やっぱりその普及運動、ダメ絶対普及運動の時になんかポスター貼られてその公演とかに来てくれてっていうのはあると思うんやけど、
うんうん、
1回2回の公演とかじゃ分からんじゃん全然。
まあね、分かんないですねこれは。
で、あのいろいろその名前とかも覚醒剤とか大麻とかっていうのが良くないっていうのも話も聞くんですけど、
はい、
いまいち覚えられんし、
あ
と見たことないやろ。
見たことないですね。多分僕あのそのいわゆる覚醒剤とか、
うん
目の前に出されて、
うん、
これ塩やでって言ったら多分塩だと
思う。そうなんや
ってイメージですけど、
うん、
多分分かんないと思う、
うん、そういうのをもっとなんかできないんですか、こう危ないのをちゃんと見分けれるように、
はい、
教育したりとか、
はい、はいはいはいはい、
やっぱり本物を見せることはできないじゃないですか。
そうなんですよね、
そう持ってくるわけにいかないし、
さすがにね、それはできないですよね。
でもやっぱりそのさっき言ったみたいに違うものだって言われたら、うん、ふーんってなる感じがすると思うんですよね。
うん まあ、一つあるのが先ほども言ったキャラバンカーとかにその標本とかあったり、で私も薬物乱用防止教室っていうことで中学校とか高校とかたまに授業に行くんですけども、まあパネルっていうのがありパネルとかですね、あと標本も私県の方で持ってたりするので、そういうのを見ていただくのがまずまあどんなものがあるのかなって目で確かめるには一つの手段かなと思うんですけども、でもやはり薬物っていうのはやはり隠れてくるんですよね。もう見た目なんかもとにかく普通のもんだよって見せかけよくして、で油断させてですね、でつけ入ってくるもんですから、なかなか見分けるのは正直難しいかもしれないので、だまずやっぱりそのどういったものがあるのかっていうのはなんとなく分かっていただいてですね、で薬物使ったらどうなるか、まあやめられないとか幻覚見るとかね、そういったことをちょっと分かっていただいた上で、でまあ例えばどういったところで薬物あるのかっていうのもまあ浮かぶ思い知っていただいたらですね、まあおのずとあこれやばいかなとか、これひょっとしたら危険な違法乱用薬物じゃないのかとか、分かってもらえるのかなとは思うんですけれども、やっぱりまずやはり密売というのもうまいことやってるなっていうのを私もちょっと思ってしまうんですけど、なかなか見分けるのは難しいかと思います。
なるほど。普通に薬物っていう顔してこられたら多分みんな構えるじゃないですか、そうやったらいけないっていうのは誰でも多分分かっ、やってる人も多分分かってると思うし、そのいつの間にか入るっていうのが怖いというか、
まあ、まず一つはやっぱり、そういう危険なところに行かないのが一番なんですよね。だいたい夜の街で広がっていくもんですから、クラブとかそういったイメージですけども、やはりそういうところで、ね、よく関西の方の、雨村ですね、
大阪、
そうです、雨村ですね、大阪雨村の、クラブが大麻汚染していたみたいな話はよく聞いたりするので、まずそういったところに近寄らないというのが一番かなというのは思います。薬物やっぱよく分かんなくて、ちょっとこれねラムネみたいな薬物ちょっと見えにくいかな、ポスターに書いてるんですけども、MDMA という薬物
が聞いたことありますね、MDMA、
なんかね有名になったというか
俳優さんがこれを使って、一緒にいた女性が亡くなってしまった、使ってしまって、亡くなってしまったということなんですけれども、これがまたラムネのような形、
おかしいですね、
これは飲み薬になるんですか。
飲み薬です。
もうじゃあ余計に分からないとか、ラムネ食べるみたいな形で
そう覚醒剤だったらなんかもう注射のイメージが結構あったりしますね。ラムネで来るとえってなりますよね。
確かに
そうですね。
私なんかもこれひょっとして知らなくて、これラムネだよって友達に渡されたら、ありがとうって言ってパクって口に運んじゃうかもしれない。
怖っ。
その相手が友達だったらなおさらですよね。
そうですね。
知らない人だったらちょっと気
がする。まあ、そりゃそうですね。まあ、だからまあ知らない人とかちょっと怪しい人からそういうものはまずもらわないというのが大事かなとは思うんですけどね。
まあ、本当にいろんな形で薬物っていう顔をしなくて忍び寄ってくるとやっぱ一番怖いですよね。
そうそう、気をつけて取るというか、分かっとってもいつの間にかっていうのが一番ね
怖いですね。
ねえ、危ないところには行かないんだよ。危ないところ
僕大丈夫です、そういうとこ行かないです
そういうやつがこう
さらっと騙されたりするんだよ。
マジ本当ですか。いやもう僕は基本的に家から出ないようにしてる
それもなんか違う意味でどうかと思うなんか全然ちょっと話が変わるんですけど、さっきポロッと芸能人の話が出たじゃないですか。で薬物乱用でその最近芸能人の方が検挙されたりとかっていうのが多いと思うんですけど、あれってなんでだと思いますか。
芸能人が
多いというか、そういう捕ま
る、あれはですね、要するに捜査の方の問題でして、一般の人がこうどこで例えば高松市のどこどこで誰々が捕まったっていう事件になってしまうと、その っぱり仲間がいるわけですよね、
はい、
同じ密売人から買った仲間とか、それがバレて、分かってしまう、操作していることが分かってしまう、はい、これは危険だぞっていうことで、
はい、
操作がどんどん難しくなっていくんです。
あ、公表しちゃうってことですよね。
そうです、そうです、
はい、
だから警察はあえてそういうのはもう伏せておいて数だけは発表するんですけれども、で芸能人になると、まあ、そこら辺はやっぱり社会的な意義も大きいので、報道はしておこうということで。
なるほど。
なんですけど、
あ、
決して芸能人が多いというわけではないです。
報道されてるだけであってってことです
か。そうです、
目についてると。
うそうです。
はあ、そうなんや。
しっかりとじゃあ考えをあるんですね。そういう考えが、
やっぱりそれほど身近というかね、ってことね。
そうですね。
芸能人のそのニュースがこう出ると最近もうまたって感じじゃないですか、
多いですね。
多いし、でもあれがだから多いわけじゃなくて、自分たちの周りもあんな感じになってるってことですよね。
そうですね。もう前はね、暴力団とかそういったところで広がってたものっていうイメージなんですけども、はい、最近はもう携帯電話、インターネットとかいろいろあるので、密売にもいろんな形で売ることができてしまうという、で普通の人に、一般の例えば主婦だったりとか学生の間で広がっているっていうのが今非常に問題になっているところ でこれはなかなか、難しいですよね、対処していくのは。
そうですね、やっぱり入手方法、そのいわゆるインターネットとか、そういうので、まあ、個人レベルでも入手できてしまうっていうのが、
ね、ほんまやね、
確かに難しい部
分ですよね。学生さんってやっぱりその同級生とかから回ってくるというか手にすることが多いんですか。
そうですね、よく聞くのが同級生、友達、先輩から、どうだみたいな感じで、だいたいね、覚醒剤やらないとか言ったら引きますよね、ドン引きしますよね、
はいはいはい、
だからこれ別名があったりするんですけれども、
はい、ま
あ、覚醒剤であれば、S とかね、スピード、
はいはい、
聞いたことありますね、
はい、
MDMA であればバツとかエクスタシーとか、
へ
ー、ちょっと格好良さげじゃないですか、
はいはい、
覚醒剤あるよって言ったらえってなるけど、スピードやらんかみたいな感じで言われたら、ちょっと格好いいかもしれないなとかね、思っちゃうかもしれないんですけど、そういう感じで、気兼ねなく、こう気さくな感じでこう多分あの仲間内で広がっていくのかなって思うんですけどね。
中学生とか高校生って特にそういうこうかっこいいとか、あとみんながやってるとかって弱いですよね、なんか。
そうですね、
確かにね、ちょっと悪いことがかっこいいみ
たいな。そうそうそうそう、あるよね、なんか、
まあ、ちょっと僕はその意味ちょっと理解できないですけど正直ね、その、あるじゃないですか、例えばね、はい、その中学生とか高校生とかで、
は
い、男の子で腰パンってあったでしょ。
あったね。
必ず今でも結構な数してる人
いますけど、いますね、はい、
まあ、僕には正直かっこよさは分かりませんけど、あれがかっこいいみたいな、変な思い込みってあるじゃないですか、いわゆる中学生とか高校生、
あるある、
独特の
あるある。あれ卒業したらなんでだろうと思うよね、ああいうのって。
卒業しなくてもなんでだと思ってました
ね。はい、そうですね。
いやってね、はい、まあ、そういう部分があるんでね、そういう意味では怖いですね、そっちの方が。そ
うい う、
なんていうかね、確かにな
んかね、軽い気持ちで、
そう
ね、タバコとかもそうじゃん、言ったらこうあんまりラジオで言うのも良くないかもしれないけど、はいはい、正直その高校とか中学とかの時とかって、そのいわゆるこう不良グループの人とかって持ってたりするじゃないですか、なんか俺かっこいいみたいな、タバコぐらいみたいな感じじゃん、
はいはいはいはい、
あれと同じ感じで、
その多分そうなんでしょうね、
そう、
まあでしょうね、でもタバコみたいな感じで、
そうなんでしょうね、ちょっと、
ちょっと
興味本位じゃないですけど、そういう部分もある
ん
でしょう ね
怖いね。なんかね、吉田さんに1個聞きたいことがあったんだけど、何だったっけ。
その前にじゃあ1個ちょっと聞いて、
はいはい、ね、
ケイミキ長野さんがちょっと、
はい、
ま
あ、
おはようございます。あの香川県の薬物使用の最も低年齢での使用例は何歳でどの種類ですかっていうのが、
いい質問ですね。
来てます
ね。いいけどすごい
急にみたいな。
なるほどなるほど。そうですね、最も若い例っていうのはちょっと正直私も今 手元にはないんですけれども、
はい、
最近では、まあ謙虚者でいきますと、
はい、
昨年の謙虚者がこれ速報値で出てまして、
はい、
でそのうち覚醒剤で未成年者が3人検挙されています。ちょっと内訳、その年齢まではちょっと分かんないんですけれども、
はい、
そうですね、だから高校生ぐらいはもう毎年1人2人ぐらい逮捕されてるなっていう、まあ、高校生というか、まあ、無職少年とか、
あ、その辺の
年齢ですね。中学生が確かですね、一昨年3年ぐらい前にあのタイマーをですね、なんか大阪の彼氏かなんかに、ちょっと預かっとってよっていう、まあ、タイマーの株ですね。
怖っ。
なるほど。
預かっとって警察に捕まってしまったっていう事件は聞きましたね。
うーん、
預かるだけでもダメなんですよね、あれ。
所持違反みたいな感じ、
うん、
わお。わおじゃねえ。怖い。
すごいね、そんななんかドラマとかみたいなことがあるんですね。
やっぱりでも携帯とか出てきて低年齢化というか、
うん、
進むっていうのはちょっとおかしいかもしれないですけどね。
そうですね、でもどんどん
身近になるというか。
そうです、そうです。やっぱりインターネットとかでどんどん広がってるんだろうなっていうのはありますね。でやっぱりもう匿名性の社会なので、インターネットっていうのは、
はい、
どんどんもう広がりやすいというところがあるので、これをどうしたらいいのかっていうことで、我々もその啓発いろいろやってますけど、やっぱりまず低年齢の若い人たちの乱用をやめさせようということで、いろいろポスターもあの大学に配らせていただいたり、でちょっと若者向けにデザインも目を引くようなものにしたりっていうことで今やってます。
やっぱり普段からね、そういう、こう日常にこう紛れ込んでというか、なんか来るから、ポスターとかもこう日常にこう入れ込んで身近に知ってもらわないとね。このラジオとかもそうやし、いろいろキャンペーンをしていかないと。
あ、いや、改めて僕自身もなんかそういうのをね、例えばもう小さい小学生とか中学生の頃にそういうお話とかって定期的にあったと思うんですけど、
はいはい、
大学生だったら一切ないじゃないですか、そういう
の。ないないない。
だからこそ、まあ、そういうのを、まあ、自分からも情報を求めるという言い方も変ですけど、まあ、そういうのをしっかりと頭に置いておくっていうのも重要なことなのかもしれませんね。
自分の身は自分で守るですね、基本的に。なるほど。あ、リスナーの方から、あの今日その薬物乱用のお話をしますよっていうことを言ったら、質問のお便りをいただいたんですけど、
はい、
ラジオネームうずら谷さん、
はいはいは
い、いつもお便りをいただいてますが、あの質問内容のメールをですね、私井下さんにお預けですいません、ちょっとじゃ内容だけ読みますね。はいはい、薬物問題の専門家の方がお越しになるということでお聞きしたいことがありましてメールします。薬物は有害で、手を出したら絶対にいけないということはその通りだと思います。そしてどんな理由や事情があろうとも手を出してしまったら、健康上だけでなく法律上も報いを受けなければならないというのも分かります。ただ個人的には手を出してしまった人が社会復帰するにあたってサポートというか、そういう体制は必ず必要だと思います。地位や信頼を失ってしまう行為であるということは承知していますが、社会が二度と受け入れない体制だと、結局また薬物に手を染めてしまう悪循環になるような気がします。質問なんですが、現在そういう方の社会復帰に対してのサポート体制はどのようになっているのですか、ということで。
気になるところですね、確かに。
それはある、ごもっともというかね。
そうですね、今その、再乱用の問題がかなりクローズアップされてまして、
はい、
薬物乱用一回なかなか手を出してしまうと抜けられないということで、何度も手を出す人が、増えてます。でそういった人を、まあ、サポートすることがどうすればいいのかっていうのが非常に今問題になっているところで、まあね、これよくすごいこの的を射た、質問だなと思ったんですけれども、まあ、一つ、まあ、公共機関がやっている活動として、県で言えば、 各保健所ですね、県内4保健所あるんですけれども、あと精神保健福祉センター、これ各県に1つ、どの県にもあります、都道府県にもあります、こういったところで、相談窓口を設置してまして、で、まあ、保健師さんとか、ところによっては、精神科のお医者さんとかがですね、まあ、いろんな相談を受け付けてまして、お酒とか、タバコとかのそこら辺のもあるんですけども、その中の一つとして薬物乱用にも相談に乗って、これはまた警察は全く別の、ところでやってますので、はい、まあ家族の方でも、まあ、乱用してしまって どうにかしたいっていう方でもですね、まずは相談していただいて、でまた再乱用している人にも対してもですね、いろんなサポート体制、例えば月1回、来てもらって、どうですかとか、やめられてますかっていうことを相談に乗りながら、どうしてもそうなかなかその自分一人で、薬物から抜け出すということはできないので、まあ、そういった期間を、利用していただければと思います。で他にもですね、まあ、都道府県によっては、回復プログラムということで、作ってですね、まあ、月に何度か集まって、で仲間で、助け合いながら、薬物乱用から抜け出していこうというような活動をしているところもあるんですけども、あとはそうですね、ダルクという施設ご存知ですかね。
ダルク
、ですね、薬物依存症の方が、まあ、集まってですね、で一緒に生活していって、で、まあ、相談とあのミーティングを中心に、薬物依存から抜け出していこうという施設なんですけども、実は、まあ、香川県にはまだないんですけども、四国では、高知にしか今ないという状況です。ただ今、こういったダルクとかの活動を支援していこうという形で、まあ、県各都道府県ですね、香川県でも、支援を、始めているところです。まあ、こういった活動がどんどん広がっていけばいいなと思ってますね。
なるほどね。やっぱり一人じゃね大変、
まあ、誘惑に負けてしまうっていうね、
サポートしてもらって社会復帰をしていこうっていうことですね。
なかなかあの、やっぱり薬物乱用者っていうのは、一人で抱え込んでいくし、で周りもですね、例えば家族もですね、非常にこう言い出しにくい問題なんですよね。世間にあまり知られたくないし、っていうことでどんどん自分で抱えてしまって、でまあ、とんでもない状況になってしまってから、こういった県の保健所とか精神保健福祉センターに、行くっていうパターンが多いんですけれども、これ早めにね、相談していただければ、ちょっとでもねお役に立てるかもしれないと思うので、抱え込まずにね一つ相談してみるのも、手段じゃないかなと思います。
なるほど、すごいね。
そうですね、
はい、
やっぱりね、そういう部分対策というかね、まあ、そのどうやってさせないかとか、そういうことに触れ合わないかというかね、そういう化薬物に出会わないかというのは重要ですけど、それ、まあ、やってしまった後のその事後対策っていうのもやっぱり重要なのありますね、そういう部分。
確かに、なるほどね。いや、ご勉強になりましたね、今日は。
そうですね、知らないことがやっぱり多いですからね。
そういっぱいある。で、あのね、すごい他にもいっぱい話を聞きたいんですが、あのイベントの告知をちょっとしなくてはいけないので、そちらのお話をさせていただいてよいでしょうか。ですね、来たる3月13日日曜日の13時会場で13時半開演なんですが、講演会があります。でこれはですね、香川県学校薬剤師会薬物乱用防止講演会2011ということで、あの夜回り先生、
テレビとかで、
そうそう、有名な夜回り先生がいらっしゃってですね、講演会をしてくださる、ということなんですよ。で場所がですね、この高松、シンボルタワー6、7階の香川国際会議場、ということなので、香川県の方、メインの告知ということにはなりますが、香川県で講演会がありますので、ぜひお越しいただきたいと思いますが、この講演会どんな感じのお話を 具体的にはしてもらえるんですか？
そうですね、水谷先生っていうと、もともと高校教師でいらっしゃって、はい、で、生徒指導を長く受け持っていたということでですね、で、横浜の方のちょっと荒れてた学校で勤務されたりしてて、
はい、
で薬物問題にもかなり、直面した先生です。ですので、生の話が聞けますね。
あ、そうですよね、
はい、シンナーをやってしまってどうしようもない状況になって、で、その時先生はどうしたか、どういったことを感じたかっていうのを、話していただけるかと思います。非常にこれ話自体も深刻な内容でですね、重たいんですけれども、かなり感動できる話でもありますので、これ無料で、入れますので。
そうですよね、入場無料ということですので、はいはい、
これ非常に見方を変えれば美味しい話だと思いますね。ぜひね、夜回り先生こういった無料の講演全国各地でやってらっしゃると思うので、そういった情報を集めていただいてね、話聞いていただければ非常に面白いし参考になるかと思います。
特にどんな人に聞いてほしいですか、この話？
やはり夜回り先生学校の先生でしたので、若い人に特に聞いてほしいですね。若い人に訴えかけるというような話し方ですので、非常に私が見てもね、このちょっと30ぐらいの人間が見ても非常に面白いんですけど、特にやっぱり、中高生ぐらいに聞いていただければいいなって思ってます。
なるほど。春休み中かな。
そうですね、大学は春休み中、
日曜日なんでね。
あ、そうか、日曜日やけん、これ、
大学生にもぜひ聞いていただきたいと思います。で、元教師なので、ね、そういった教育を志す人にもぜひ聞いていただきたいと思います。
はい、ぜひお越しいただきたいと思います。日時もう一度言います。来月3月13日の日曜日、場所は香川国際会議場、高松シンボルタワーの6階と7階になっています。会場は13時、開演は13時30分からということですので、入場無料です。皆さんぜひお越しください。席まだちょっと余ってるんですよね。大丈夫なんですよね。
まだ大丈夫です。
これからね、はい、ぜひ。こちらは申し込みというか事前に必要なんですかね。
あ、そうですね、はい、香川県の薬剤師会にご連絡いただきたいんですけれども、はい、ファックス番号がですね、087-831-0070 で、お問い合わせなんですけれども、電話番号申し上げます。087-831-3093になってます。
はい、ご希望の方はそちらまでご連絡いただいて、ぜひ貴重なお話を聞いていただきたいと思います。はい、ということで、はい、今日もだいぶ貴重でだいぶ真面目というか、なかなかお星様にはない、
ね、そうですね、
真面目なお話でしたけど、永井さんいかがでしたか？
いやね、やっぱりね、こういうのね、定期的に聞かないとダメですよ。
そうなんだよね、やっぱりいくらその自分に関係ないと思っとってもね、そうそうそう、知識を持ってないとね。
そう、知識なんですよ、
ただ
なんかなんとなく怖いから俺は絶対しないとかじゃなくて、こういう理由で怖いとか、それやっぱりそういうのは頭に、知識として知っておくっていうのは重要だなって思いましたね。
なるほど。井下さん、ちなみにこのお仕事されてみて、その3年目というか、対策課3年目だそうなんですけど、はいはいはい、されてみてこう考え方が変わったなとか、そういうことってありましたか？
そうですね、やっぱり、遠い問題だなっていう、私もね、結構認識で思ったんですけれども、例えば友達の友達あたりが結構薬物、その大麻の話を聞いたりとかですね、っていうことで、あ、これはどんどん日本も、広がっていくかもしれないなっていうことで、今非常に頭を、悩ませてるところなんですけれども、日本はね、まだアメリカとかと比べると全然薬物汚染進んでませんので、ぜひね、その日本は、守らなきゃいけないということで今考えているところです。で、 あと一つ私ぜひ分かっていただきたいのが、薬物乱用、何が一番恐ろしいか分かりますか？
何でしょう、やっぱりその再犯じゃない、その何ですか、
やめれない
とか。やめれないっていう、
素晴らしい、もうまさにその通りでして、薬物何が怖いかっていうのは、やはりやめられないということなんですよね。一回も軽い気持ちで手を出してしまうと、どんどんどんどん敷居も下がっていくし、で体も、体自身が変わっていきますので、自分の意思ではどうしようもないということですね。 そういったところで、私もねこの仕事を始めて3年目なんですけれども、そこを一番訴えたいなということで今考えてます。
いや勉強になりましたねこれは本当に。そうですね、あのですね、もうしばらくしたらもう一回ぐらい来てほしいです。
もうしばらく
そうちょっと時間を空けてはい、はい、みんなが忘れた頃にもう一回ぐらい
再認識ね。
そうそうそう、やっぱりね一回こう30分ぐらい話聞いたぐらいじゃ分からないことがやっぱりたくさんあると思うの で、 うん、はい、ぜひまた来てください。
ぜひ呼んでください。ありがとうございます。
はい、はい、ということで、今日はねお時間もあまりないですのでこの辺でお話を終わりにしたいと思います。今日は香川県薬物感染症対策課より猪下さんにお越しいただいてお話聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
はい、それではここで一曲お届けします。ミミカで Hey You。
サーチスター。
違う。
え？え？そう。 そう
音で分かるやろ。
ツイスター、ツイスター、ツイスター、なんかスターやったなみたいな、はい、なんかコーナースターやったみたいな。
あんた適当やな、もうびっくりしたわ今。
ツイスター、ね、ツイスター、
はい、ツイスターですよ。
はいはい、
はい、このコーナーはツイッターでの皆さんのつぶやきを紹介するコーナーです。
はいはい、
はい、先ほどの、うん、薬物乱用のお話、防止のお話でね、
はいはい、
リスナーの皆さん、生配信を聞いてくださってる皆さんのつぶやきをまず紹介します、はいはい、あ、その前に友中さん、
はいはい、
オープニングで登場してくれた友中さん、聞いてますよ、夜9時ですだそうです。全然違う
全然違いました恥ずかしい
ちょっと時差ぐらい、時差ぐらい知っとこう、大学生。
あれだ、ニューヨークだから、
うん、
確か、
うんうん、
もっと時差多いわ。
うーん、
遠いから。
あ、そっか、ヨーロッパぐらいよね、8時間って。
うーん、
確か
そうなんですか。
11時間とか
じゃ、シリはもう目っぽいわけで、ね、
まあ、いやー、ね、失礼しました、でもありがとうございます
だってフロム USA ですよ、
はい、
ね
ー、本当ですよ。はい、続いて三つよ N さん、ノードラック香川チームも聞いていますだそうです。これはノードラック香川チームっていうのがあるの、キャンペーンをしてる、
キャンペーンしてるグループの方ですね。
なるほど、聞いてたんですね、恥ずかしいですね、ちょっとね。まあでもありがとうございます。はい、井下さんも大活躍していました。聞いてくれたんでしょうか。
そうですね、
はい、そして続いて、ケイミキ長野さん、薬物使用者の更生施設に薬物使用に経験がない人たちもプログラムを理解して薬物の怖さを社会にもっと理解してもらうことも大事ですね。は、ああ、なるほどね。
何、今飲み込めたんですか。
違う、だから、
どういうこと、何、
いや、してない人ってことでしょ。
そうですよ、
してない人もだから薬物乱用でそのこんな風に大変、うんうん、構成がこんな大変なんだよっていうのを分かってもらおうっていうことです。
そうです、そうです。
賢い、そうしよう、これ井下さんに後で教えてあげようとはい、聞いてちょっと外を伺いましたが姿が見えません。
見ましたよ。
あ、本当ですかはい、じゃあ、はいはい、昨日までにいただいた皆さんのつぶやきを紹介するけどないぞ、ちょっと待って、あったったったった、はい、失礼しました。ビダツこと小野さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりご当地キャラだったんだということです。
どういうことですか。
どういうことかと言いますと、うん、先日お星様になりましたの公式キャラクターヤナスターがですね、はいはい、ご当地キャラカタログというものに登録させていただきました。で、そのご当地キャラカタログっていうのは、
はいはい、
あのご当地キャラとかゆるキャラとか、
はいはい、
そういうものをこう自分たちで、
うん、
その情報をこうアップして、
うん、
こんなキャラがいるよっていうのをこうアピール、
うん、
で見る方はそれをこう評価したりとかっていうのもできる、う
ん
う
ん、なるほどね、
こうかわいいじゃんとかっていう、こうなんかお気に入りにしたりとかっていうことができるサイトな、
はいはいはい、それにあのお星様の公式キャラクターである、
そう、ヤナスターがその香川県高松市のお星様になりましたという番組のご当地キャラというふうに、
あれご当地キャラだったの。
そう、私もすごく不本意ですがあのなぜか平井さんが登録してくれたんで、
ああ、いやいや、あのちょっと、ね、はいはい、言い訳というかご当地キャラっていう認識だですというかね、ご当地キャラという認識でしたっていう登録の仕方をしたのね、
うん、
認めてはないですよ
言っちゃうとよくわか
る強引なんか
なんかリスナーの方に、まあまあ、ほらこの前なんか、うん、ご当地キャラ、
そうそう、ご当地キャラっていうリストに入れられてた
んだ、ね、はいはいはい、
らしいですよっていう感じで登録してみたっていう。あ、
なるほど、認めてはない、公式の発表ではないわけ
です。発表ではないです
だから登録したんです
けど、ね、いやほら宣伝のために
やっぱ最終的にそうなるんですよね。
それはもう、いやね、これあの香川が誇る、うん、あの購買マンっていうね、
はいはいはい、
綾川町大好きな、
は
いはい、あのヒーローがいるんですけどね、
はいはい、
あの方があの登録してたんで、
うん、
あ、じゃあ俺もみたいな
じゃあ俺もっていうそのあの一緒の立場に立とうと思えた意味がわからない あっちものすごいご当地キャラですから 本当にまあいいですけど、
いやでもね評価したユーザー数2人、
う
ん、
そうそうそうそう、そうコメントもいただいてて、それ紹介しましょうか。
あ、はいはい、
コバ娘さん、
はいはい、
いや暑いわこれちょっとね、あの褒めてるのかいやって思う。いや、
でも可愛いに定評がありますからね。
まあね、
熱いワーの後はダブルがいっぱい続いてる
から、ね、ダブルがいっぱいついてるからちょっとどうかなっていうのありますけど、でもう一人テラシーさん、はいはい、あのね多分登録した当日とか翌日とかこの人コメントくれたんですけど、はいはい、某雑誌の某まなんとかさんを彷彿とさせるこの感じってコメントくれてるんですけど、
はいはい、
まって書いてカタカナでまって書いて、はい、であと丸々って2文字伏せ字にしてる、
ほうほうほう、
全く心当たりがなく
て、全く心当たりがないですね、
わからないですね、某雑誌キャラがいるんですかね、
いるんですかね、
うん、あのね某漫画の某キャラクターに似てるっていうのは言われて、
言われたことありますね、
で確認したじゃないですか、
似てましたね、
確かに若干似てたんですよね、
はいはい
でもなんかどうやらそれではなさそうやし、
まあじゃないです
しね、そう、うん、なんやろうなと思って、これできればあの聞いてたら教えていただきたいですけどね
聞いてるんかな、
聞いてないと思いますね。であのね、そういえば、うん、このご当地キャラカタログっていうのツイッターと連動できるらしくって、
はいはい、
連動っていうかツイッターでこれつぶやけるんですよね、評価とかを。
へー、あーそうなんですかね、うん、
なので皆さんぜひ気軽になんかコメントとかしてください、
ね、高評価をね、
高評価、
萌え度が全くね、
そうめっちゃあのねなんかあるのよ、
はいはい、
評価ポイントみたいな萌え度とか、
は
い、なんかいろいろあるんですよね、
そう
です、
萌え要素ないですよ全くないです、
全くない、
ゆる度、萌え度、クール度、う
ん、あ、クールですでも、
あ、クール度はある、多少
クールです、でクール度が一番高くて 4.5 点で、ゆる度が 3.5 点で、萌え度が 2.5 点みたいな、
萌え度アップ計画を立てようかなんか ね
無理でしょ
このキャラが燃えない理由を答えなさい
ありましたね、
見たことある、それ
某新聞社でありました
すごい見たことある
ありましたね、
すごい酷評されるでしょうね
でもまあ見てみてください皆さん、ぜひこうちょっと他のキャラとかもねいっぱい本当にカタログなんで、うん、いっぱい見れます、う
ん、なんか面白いですね、これ見てただけで、
ぜひぜひ見てください。あ、今すごいリアルタイムですね、早いですね友中さん、
何ですか、
あのさっき某漫画の某キャラに似てるって言ったやつに
はい、はい、
荒川のキャラに似てるって言い出したのは私です、ごめんな
さいまあでも確認してみたら、ね、確かに、ああ、ね、似てるなみたいな、
なぜか、うん、なぜかもうあのそのままですよね、
あれでも向こうはあれですからね、あのなんか中にどうも人が入ってる感じじゃないですか、
入ってる、
こっちは違いますからね、まあ、あれ本体ですから、
あ、そう中の人などいないっていうやつです
ね、そうそう
そうそうそうですよ、はい、で友中さんもう一つ、はいはい、14時間の時差ですよって笑いで
14時間
すいませんし
ちゃいますね、やっぱり
14時間だそうです、はい、すいませんね、もう、はい、そして続いてケイミキ長野さん、今日も聞いてくれていますが、はいはい、2月6日のユーストリーム配信に乱入したケイミキ長野です。ポッドキャストで聞いていましたが、ライブは初めて、毎度の沢越氏のふわふわ感のファンで聞いていました先生ではありませんが、おいおいと一人ツッコミ、これからもふわふわ&ゆるゆる感のある放送を楽しみにしていますということで、あざっす、
あざっ
す、あざっす、
ちょうど今もおいおいって突っ込まれてましたよね、
うそすいません、
それがね、そこがいいって言ってくれる方もまたいるわけですから、
そうですね、ゆるゆるいきますよ、なんかあの本当にさ、うん、毎回思うけどあんまりラジオ感がないもんね、
そうです、
自分で言うのもね、
そうですね、僕も全く緊張しないです、
ね、そうなんよ、緊張しないのよ、ね、
もうね、あの某あの FM 局でやってる生放送の番組あるんですけど、
はい、
未だに手が震えるんです
けど、うっそ、そうなん、
こっちはもう何もすげえ楽しいですこっちは
おい
ちょっとなんかそれもどうなの、え、そうなの、
いや僕緊張しいなんで、
もともと緊張しないからお星様でもそんな感じなんかと思ってたわ、
いやいや違いますよ、緊張しいですよ僕は、
あ、そうですか、うん、いやまあでも楽しいよね、
そうですね、
リスナーの皆さんも一緒に楽しんでくれたらいいよね、
ま
あ、うん、はい、続いてなにわのポストマンさん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
さわちゃん、なにわのポストマンですというあのねメッセージをくれたんです、
これ知り合いですか
何ですか、知り合いから来たんですか
あのですね、 まあ、あの知らない方のために簡単に紹介しますと、
はいはい、
私 FM さんってちょっとリポーターとかをちょこちょこ、
あそうです、
香川のコミュニティ FM ですね、
はい、生産地区というか、はいはい、中産地区のコミュニティ FM でリポーターをやってるんですが、うん、そこのリスナーさんです。
すごい。
おお、じゃあそこからの、
でもどうやって知ったんですか。
そうなの、それは私もすごい不思議で、
やっぱあれでしょ、川柳沢子って検索したんじゃないですか。
そうなんかな、でもそうじゃないとわからないよね。
いや、まあ実は知名度が上がってるっていう可
能性も。
そう、意外とね、
あれこのサワちゃんとこのサワちゃんって同一人物、そう
そうそう、声似てるぞみたいな、
意外といろんなところで。
そっちかもしれない。
カマニさんはなんかだからそういう FM さんとか露出があるわけですから、うんうん、ちょっとなんかこういう人がいるんだと思って、まあ、たまたま調べてみたら、うん、なんかやってるんだみたいな、うん、
そうなん、うん、ありがたいことですけど、うん、ありがたいことですね、本当にねびっくりしてね、リアルにねちょっと吹き出しそうになり
ました
。
いや、いいじゃないですか。
と思って
言えます、このインターネットのラジオ番組は、
はい、
FM 局から奪ってきたぞ、うん、もしリスナー奪ってきたぞ
もしね、こう、はい、でも永井くんとかね、川柳さんのね、
は
いはい、あの FM でやってる方で、はいはい、検索して来られる方がたまにいるんですよね、これ、
はいはいはい、
あ、そうや、
長井圭介とかね、
うん、はいはいはい、
もしねいたらお便りをねこっちにいただきたいな。
そうですね、
そうですね、ぜひいただきたい。
あのちょっとは違う2人が見れると思いますよ、全く緊張してないこのなんか素の2人みたいな。
そうですね、 FM ではちょっと頑張ってます、ね、
頑張ってますね、確かに
頑張ってる感が、
頑張ってる感が出ます
からね、肩に
力が入ってますからね。
はい、まあ、こっちのラジオもぜひ聞いていただけたらなと思います。ありがとうございました。はい、ということでツイッターのつぶやき紹介したんですが、はいはい、最近ね、あの前回ちょっと話したと思うんですが、うん、サワコがどんどんつぶやいていこうみたいな、
あツイッター、ね、お星様の公式アカウントで、うん、まあ、川柳さんがつぶやこうみたいな、
そうそう、う
ん、
っていう、まあ、告知以外のことをねやっていこうっていう話をちょっとしたじゃないですか、
はいはい、
であの後ちょこちょこ、
うんうん、そうですね、なんかつぶやいてるみたいですね、そうそう、
テストがどうとか、うん、ご飯がどうとかっていう話をしたんですけど、うん、ちょこちょこね、あのリスナーの皆さんと話ができてね、うん、楽しいです。
いや、いいことです、
いいことです。で、あの話の内容をここで紹介してもいいものかどうかっていうのをちょっと迷って、うん、今日は持ってこなかったんですけど、
うん、
どうなんですかね、
まあ、それはいいんじゃないですかね、説明し
だ
すとなんか、
そうなん
ですね、全部説明しない
と、そうそうそう、だからね、まあまあ、あれはあれでツイッターで仲良く、
絡みたい人はツイッターであの話しかけてくれたら、
はい、いいと思います。これからもあれはちょっと飽きない限りやっていこう、
はい、3日で飽きます
3日は続いてるの？
そう、3日は続いてるよ。ただその3日毎日やってるかって言われるとやってない、
まあね、なかなか
けどね、まあまあ、うん、はい、これからもやっていきたいと思いますので、番組宛てのツイッターも皆さんつぶやいてください、アットマークヤナスター JP でよろしくお願いします。以上、ツイスターのコーナーでした。サーチスターはこっちですよ、永井さん、
失礼しました
はい、本当のサーチスターのコーナーです。
あ、そんなあるんですか、今日。
今日ありますよ。
そんな書いてませんよ、
書いてませんね。
言いました、言いました。ちょっと始まる前に言いましたよ、皆さん、コーナー差し替えます。
はいはい、今日何するんですか。
今日はね、
時間がないので、
違う時間がないのでじゃない、あのね、イベントがあるから、そっちの告知を先にしようと思って、流星群なんかもう私のコーナーだったんでもいいですと思って、
はいはい、
それはまた次回に回します。
なるほど、
はい、まずじゃあその前に、つぶやきまたいただきましたので、生配信の方でね、紹介します。ケイミキ長野さんおばちゃんがうどんできたよと入っていきたい、もうおかしくないラジオですよねって、
ここにね、
そうだから普段の会話すぎて
家で
確かにね、
お母さんが
おかしくなったもうね、話してる内容がね、そうそう、このスタジオと似つかわない、だからスタジオもものすごい立派なところ
立派だね、
もうガラス張りでね、
うん、
もう本当外にリスナーさんがいてみたいな、
ユーストリームしてる方は今日は多分映像配信されてるはずなんで、
びっくりするぐらい 立派なとこですからね。機材とかガチですよ。ミキサールーム別でやりますからね。
はい、これ外にいる方はね、普通のお客さんですからね、
う
ん、
そうね、ほんとすいませんって毎回思ってるけど、別に変える気はない。はい、じゃあイベントの紹介をしていきたいと思います。
はいはい、
今ラジオ収録しているイートピア香川でのイベントです。うん、3月19日土曜日から3月27日日曜日の1週間、イートピア文化祭2011が開催されます。はい、まあ、会場はイートピア香川全体を使ってということなんですが、さまざまなイベントがあります。うん、前回ですね、講演会のお話だけちょっと紹介したかなと思いますが、イートピア特別講演、ソーシャルメディアとデジタルコミュニケーションの未来、メディア再発明、これからのテレビ、書籍、コミュニケーションはどうなるという演目で、講演会が3月27日、うん、イートピア文化祭の最終日に行われます。こちらイートピア香川のイベントリーダーさんの一押し講演会だそうですので、はいはい、ぜひ皆さんお聞きいただきたいなと思うんですが、他にもイベントたくさんございます。紹介しますね。フリーワークショップ、オープンクラブ、展示発表会、そして各種映画の上映会などなどなんですが、
はいはい、
このフリーワークショップ、こちらがね、まあ、主に親子向けかな、子供とお母さんお父さんと一緒にいろんなものを作ってみたりとか、遊んでみようみたいな、ロケット作ったりとかね、あと 3D アニメを作ろうとかね、これすごいですね、フォトショップで 3D アニメを作ろうっていうワークショップのテーマがありますけど、
いやでもそこを注目しました。僕は逆にね、
うん、
パソコンで相続税を実感してるように聞かれましたけどね。なんやこれ。
確かにほんまやね、そんなのもありますね。これめっちゃ面白そうやん。
パソコンで相続税を実感してみ
よう、どういうことで
しょう、ね、どういうことやと思います。気になりますよね。
うん、他にもたくさんありますので、ぜひ皆さん、これ1週間ありますからね。
そうですね、
そうそう、で春休みでしょ、うん、子供だけでできるものもあると思いますので、うん、春休み時間ありますから、子どもたちね、うん、ぜひ来ていただきたいなと思います。これ映画の上映会ってなんか、あ、映画制作のその実践講座、イートピアでね、はい、毎年やってるその映画のプロの方を招いて、自分たちで映画を作ろうっていう講座が、
自主制作映画ですね、
うん、あるんですけれども、その制作した映画かな、
そうですね、
公演されたりとか、
上映会ですね、
うん、土日はやっぱりそのお休みですから、イベント盛りだくさんなんで、一日中イートピア香川で何かしらやっているという感じですので、ぜひね、来ていただきたいと思います。イートピア香川さ、結構入りにくいというか、 あそこただで入れるのみたいな感じが
出てますね。
そう、
出てますね、
正直ちょっとしていると思う。
してますね、なんかちょっとなんかあれですね、綺麗すぎて入りづらい。
そうなん、
なんかパソコン教室みたいな、
ね、横に
スタジオというか、
あるある、
なんで、うん、ああいうのしかしてないんかなと思って、
うんうん、
入ったら多分
そんなことないんですよ、
入れさせられるというか
っていう思ってる方もあ る,、う
ん、
おるかも、
みんなやってるしって、
ちょっと、ちょっと話が違う、それ、
あ、違う、
うん、なので、あのね、そんなことないんですよ、さらっとね、気軽にね、
意外と来たら来やすかったっていう、
そうそう、めっちゃ楽しいしね、
学生さんなんかね、ここで勉強される方とか
も、おるおる、おるし、ご飯食べに来る
人ね、今日もたくさん来られてますよ。
そうなんですよ、なのでね、ぜひみんな気軽に来ていただきたいと思います。イートピア香川ですね、香川県高松市サンポート中4階5階部分がイートピア香川となっております。高松駅から来たらね、あのすぐ分かりますからね、うん、シンボルタワー
って
ものすごい、
出
す、駅出て左にものすごいでかい建物がありますから、あのその中にありますのでね、ぜひ高松に普段住んでないとか、イートピアってどこだっけっていう方もですね、うん、ぜひ簡単に見つかりますので、うん、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。もちろんイベントは全部入場無料です。はい、あのね、事前にね、申し込みの必要なイベントもありますので、うんうん、その材料とかの関係でね、ワークショップとかは、うん、なので、ぜひあの詳しくはホームページとか、あとチラシがありますので、そちらを確認して
行くところを選んでいただけたらなと思います、うん、ホームページはですね情報通信交流館で検索したら分かる
なんか硬いね
硬い
ねなんでイートピア香川じゃないん
だ別にイートピア香川で検索しても出てきますか
いや出ますけど、うん、だってチラシに書いてあるもん
いやチラシをねもらってそれ読むだけがパーソナリティじゃないでしょ、うん、うまいことやってください
はいはいそうですけどまあはいそうです
いやでもねそうですね、うん、
ぜひホームページ見て、ね、うんなんかね会員というか、うんうん、イートピア香川 の、 そのメンバーになると、うんなんかグッズくれたりするんだよね
そうですね川柳さん会員ですよね確か
うんなりましたよそりゃもう
はい確か何でしたっけ
なんかね
イートピアのなんか
ノベルティというか
ピーみたいピーって書いてるような、うん、なんかね
キャラクター名前なんて言うんだろうね
サンポくんピーちゃん違ったサンポくん
サンポくん違うやつだよ
サンポとなんです
よ、うん、ユーストリーム見られてる方
はい
壁の方にピッて書いてる
あそうそうそう
あいつでしょ、ね、
ピッて何のことか分かんないですよラジオ聞いて
そうそう映像見えてないとピッて何ぞやと思うかもしれんけどうんなんですよぜひ皆さんお越しくださいイベントの日時もう一度言います3月19日土曜日から3月27日日曜日で3月の22日火曜日は、うん、イートピア香川の休館日となっておりますので22日以外の
休みはあるんです、
ね、ありますあります22日以外の8日間イベントありますので、はい、皆さんぜひお越しくださいはい開館時間は朝の10時から夜の8時まで、うん、10時から20時までイベント自体はねこれ何時までやってるんだろうね
まあ、その日それぞれまたイベントあるのは違うんですけどね、はい、これ詳しくはやっぱホームページを見てい
ただいたら一つ一つ紹介していたらどれがどれやらになってしまいそうですね、うん、聞いてる方も、はい、ぜひ興味あるイベントはどれかはあると思いますこんだけたくさんあれば
だからパソコンでね、うん、相続税を実感してみようです
それ
これはちなみにですね26日午後にありますので、
うん、はいぜひ皆さんホームページをチェックしてチラシをじっくり読んで参加していただきたいと思います、はい、以上イベント紹介今日はイートピア文化祭2011紹介しました以上サーチスターのコーナーでしたお送りしてきましたかわいにぎさーこのお星様になりましたそろそろエンディングのお時間ですこの番組では皆さんからのお便りをお待ちしております先生のツッコミ始めましたではどうツッコんでいくか教えてほしい状況を
平石さとしのじゃあそれでには解決してほしいあなたのお悩みを
長井圭介の長い目で見てくださいには有罪か無罪か判断してほしい身の回りの出来事を送ってください
はいそしてその他普通のお便り番組へのご意見ご感想もお待ちしております宛先はすべて同じですメールアドレスお便りyanastar.com ホームページのメールフォームからも送れますのでそちらもご利用くださいツイッターのアカウントはヤナスター JP ですyanastar.jp でつぶやいてくださいお願いしますはいということでお送りしてきました、はい、お星様になりました、うん、連続でね、
はいはい、
長かったですね
そうです ね、
ね、
長かったですねおかしいですね
今日はねめちゃくちゃ長い感じがします、ねうん、
めちゃくちゃまあめちゃくちゃ長いですね実際問題ね
そうねなんかもう疲れてるもん
そうなんか俺
テンションがすごい低い
疲れてるなんでだろう不思議ですね
そうです ね、
ね
まあ、お星様的には2時間ぐらい喋ってますからね、そうですね、もうね
こうUstreamね聞いててうん、この配信も聞いてる方、うん、あれって思ってるかもしれない
そう
します
あれエンディング違くね
はいそうなんですねエンディングだけ収録に失敗してしまいましたので
まさかの2回目ですエンディングオン
リーそうエンディングのコーナーだけ2回収録しておりますはいということで生配信を聞いてくれた方はですね幻のエンディングをニヤニヤ思い出していただけたらなと思いますけど
はいはい
まあそのね
本当に長いっていうのもあるんだけど、うん、普通に最初から最後まで聞いても今回はね、
ね、そうです、結構な時間、
1時間
半ぐらい、
うん、ぐらいなんで、まあね、なんかちょっとね短くしようと思って、
まあでも今日はしょうがないというかいいんじゃないですか、もうちょっと足りなかったかなっていうぐらい、
うん、そう、ゲストあれね、あれで1本2本取ってもいいぐらいですよね、中身的には、そうそうそうそう、本当にそれぐらい聞くこといっぱいあったし、聞けないこともいっぱいあったし、まだ、うん、そうそう、気になってたこととかね、まだ あれも聞いとけばよかったのってもあるし、そうそう、だからね、本当にあの木下さんにも言ったんだけど、
はいはい、
もう一回ぐらい来てほしい、
うん、
いいよね、
やっぱ定期的に本当にコマーシャルじゃないけど、頭にね入れることは、
うんうん、やっぱ大事ですよね、うん、リスナーの皆様もこれを機会に ね勉強していただけたらなと思いますけれども、うん、はい、ですね、ここであの、はいはい、オープニングで普段いつもしてるんですけど、うん、普通歌の方をいつ、
はい、
今日はエンディングで紹介したいと思います。ラジオネームうずら谷さん、お星様の皆さんこんにちは、今回はバレンタインの話ということですね、
はい、
ここ
は
あれですね、お便り普通歌募集のテーマですね、世間一般では2月14日は女の子が好きな男の子や好きじゃない上司にチョコレートをあげる日、
これいいですねこのフレーズは2回聞いても面白いです
なっていますが、個人的にはそれより重要なことがあります、それは自分の誕生日です。実は昔は誕生日がこの日なのが嫌だった時もあります、なんとなく軟弱なイメージだったので、でも今は人に覚えてもらいやすいですし、同僚の女性たちからチョコレートという名の誕生日プレゼントももらえるし、なかなか気に入っています。ホワイトデーに誕生日プレゼントを倍返ししないといけないのが難点ですが、かっこ笑いということです。
そうですね、あのホワイトデーというあの
ホワイトデー
ですね、悪しき習慣、
悪しき習慣、まあ僕返さないです、
まあ返さないですけど、
え、そうなの、
僕基本的に返さない、
うん、へえ、そうなんです、なんでですか、
め
ん
どくさいからです
ね、だって今年でも6個もらったんでしょ、
なんで知ってるんですかおい
聞いたよそりゃFM 高松で自慢げに、まあ、僕6個もらいましたからって言ってましたよ ね、
ちょっとそのねお母さんとあの相方の
人
と、
あ、そう
ね、はいはい、それ以外のやつを聞いていきます
よ、ね、そう、残り4個
それここで話さなくてもいいし、
まあ、誰からもらったか、
いやまあそうですね、うん、まあまあでもまあまあいただきましたよ、確かに、
お前調子に乗ってんな、
違う、そうやって、うん、たまたま本当に、うん、まあ、運よくというか、うん、あのまあ一つそのさっき言ったように、うんうん、相方の、まあ、佐藤あさみさんという、うん、僕のラジオの相方 ね、なんですけど、うんうんうんうん、でもう一人が、まあ、自分の母親、母親はまあ毎年くれてるんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、そこまではね、うん、しょうがないという
か、
で、
うん、あと2つまず、あと 4個か、うん、2つはリスナーさんから、あ、リスナーの女の子から2人いただきまして、
アクションの、
そうです、そうです、なんかいただきまして、まあまああげますよ、うん、ありがとうございます、
うん、
で、まあ、あと2つは、まあ、大学の関係者というか大学のちょっと知り合い、
これは匂いますね、
匂いますね、
匂いますね
でも正直ね、ここだけの話、うん、あのね、あのいただいたんですよ、1つの方が手作りのティラミスなんですよ、
うわ
ー、しかも手紙入ってたんですよ、
うわー、マジでか、
これはね、ちょっとね、うん、ありがたかったです、嬉しいです、うん、でもこれを返し、ここだけは返した方がいいかなって思いました
そのなんか扱い、うん、
いや、やっぱだってティラミス手作りで作れるんですよ、まあ、初めて知りましたけど俺は、
うん、
え、なんかあれティラミスって何、中ふわふわのやつだったっけ、
まあ、中
プリンみたいなやつ、
なんて言った
らプリンっていうか、なんて言うんだろう、
うん、まあ近いよね、でも
まあなんか、なんかいくつか層になってる感じの、何で止まったんですかね、うん、
いやなんか長井くんが調子に乗ってるね、
乗ってねえよ別に
そういう思いね、
違う違う、乗ってないですよ、
うーん、けしからんね、
何なんすか、
けしからんね、
いいでしょもらったって別にいいでしょもらったってい
やいいですよ、まあ良かったんじゃないですか、
ありがとうございます、はい、本当に嬉しかった
です、長井さんのバレンタインどうでもいいんですよ、ずらたにさんの誕生日
で
おめでとうございます、
そう、俺のやつはどうでもいいわけですよね、
そう、ちょっとそれちゃったじゃないか、
ほんと
おめでたいね、お誕生日ね、
うん、いいですね、でもバレンタインの誕生日覚えやすいですからね、
覚えてもらえるしね、うん、バレンタイン、あれでしょ、あの幻のエンディングでね、生配信を聞いてくれてたケミジ長野さんもおめでとうっていうつぶやきをくれてましたので、はい、 どうしよう、またリスナーさんでなんかこうリスナーさん同士で仲良しとかになったら
いいじゃないですか。
何なんすか。
どうしよう、
危険する、危険は。
じゃあ危険じゃないけど、なんていうの、いいなと思うじゃん。
いいじゃないですか、星様が生んだつながりですよ。
うん、
いいこと言った俺、
うん、いいこと言った、いいこと、おめでとうございます。ザータニさん、うん、お誕生日プレゼントは来月なんかあります。
なんか
あげます。
特にな
にやり、
なるほどね、
う
ん、
そう、あのね、本当にね、あのでもあのあれじゃん、ズラタニさんには一応ね、前回の配信でもちょろっと言いましたけど、うんうん、個人的にメールをしてるから、
あれ配信載ってないと思う、
はい、え載ったっけ。あ、そうか、エンディングのおまけのところで喋ったんか。
わからない部分をこうここで発表しまくるのはやめましょうよ。
そうそう、多分
載ってなかったと思うよ、オンエアには。
あ、そうか、まあいいわ。なんだ、何の話だ。あ、そうだから、うずらたにさんにその誕生日プレゼントを準備してるから楽しみにしといてほしいな、にやりっていう。
ノベルティとかですか。
違います。違いますよ、ノベルティーではないです。あ、
なるほどね、
はい、
いやでもそんな一人のリスナーさんにね、あげてしまうと、うん、我もみたいな、
うん、
いやでもね、あのね、正直に言いますとね、
はい、
その嬉しいのはきっとうずら谷さんだけじゃないです。
どういうことですか。
え、あげるのが、だからそのうずら谷さんのためもあるけど、なんていうかな、
なんですか、
なんて言ったらいいの、ちゃんとみんなにもこう喜んでもらえるような、
楽しい企画を、
企画、
そう、
あ、なるほどね、まあ、いいご報告ができるのではないかと、来月ぐらい、
そうそう、しているから、考えてるからね、
なるほどね、
そこを楽しみにしておいてもらいたいなということですよ、
やっぱり、
う
ん、確か
に、うん、そうそう、忙しいよ、
忙しいですけど、春休み楽しいですよ、
お星様になりましたね、いろいろ考えてるからね、
正直ね。今、まあ、現在進行中の企画あるじゃないですか。
ありますよ。
それもし実現したらですよ、
うん、
多分メディア出れますよ、
あ、
本当に
出ましょう、
絶対出れますよ。
メディアってそのテレビ、
テレビ系の方、
うん、はい、出ますよ、
いいじゃないですか、
いいじゃないですか、うん、もっと宣伝できるわけですよ、うん、星様、
そうだね、本当だね、
テレビは出てるんだよね、この前もね、舞台学祭の、
ああ、
はい、本当や、そういえばそんなことも、
はい、ね、出てます、出てます、
うん、もうそんなもんじゃないと、
そんなもんじゃない
と、告知させると、
そう、もう一番組作らせる勢いでなんかしますか、なんかやらかしてしまいますか、
まあ、そうそう、夢はね、大きく、
そうそう、うん、もうだって卒業できるかもしれないからね。
あ、できそうなんですか。
うん、まあまあ、
まあ来月、え、来月ぐらいには分かるんですか、結果が。
次の配信ぐらい
には。
あ、うん、分かる予定。
おお、じゃあ楽しみに、
はい、していただきたい。みんな
の
オラに力をっていう状態ですよね、今で
も、ね。なんその他人、他力本が。
違う、自分もね、あれだけど、やっぱりもう、今さ、テスト終わったじゃん。
はいはい、
大学生。香川大学ね。期末テスト終わりましたから、うん、採点待ちですよ。
そうですね、
もうみんなの祈り待ちですよ ね、 ね、だからね、
うん、
どうにかして安易出ないかな。
やっぱ卒業したいんですか。
うん、したい。なんで。
いや、大学生の
まあ一応カメさんね、その就職という意味でも決まってますから、
うん、
確かにね、
うん、
そうですね、
そうですよ、したいですよ、卒業は。おととし去年ぐらいからちゃんと卒業する気でいます、
うん、いや もちろん僕も卒業する気です
もちろんですけど、別にね、卒業するつもりがないからいつまでもいるわけじゃないですよ。できないだけですよ。
そうですね、
うん、
学力的な問題ですから。
ひどいわ、もう。あれおかしい、1回目にエンディング撮った時こんな悲しい話じゃなかった
っ。もっと楽しく、こう長井くんの誕生日もあるぜ的な。
そうだよ、そんな話したじゃん、おめでとう、は
い
は
い。まあね、
ありがとうござい
ます。雑。2月ね、26。
そうそう。
まあね、誕生日なので。
来週。
はい、美味しいもの食べに行きましょう。
やったー。
そうだね。
やったぜ。
うん、平井さん一押しのおしゃれなお店があるらしいんでね。
予約しといたね、コース料理。
確かにちょっと僕ホームページ、はい、ホームページとかちょっと調べてみて、
うんうんうん、
なんかすごいおしゃれな感じなんです
よ。うんうんうん、
びっくりしました、
うん。めっちゃ美味しいぜ。
楽しみです。
次回はレポートできればね。
そうですね、うん。番組の中でもこんなのがあったとか紹介できたらね、いいですね。
そうです。
はい。誕生日会を。
誕生日会。
はい、してきます。
わーい。
わー。
やっぱ2回目ってダメね、なんか
なんかね、みんなね
テンションが
そうそう、あのね、1回話してる、あのね、でもそのラジオをする人間として2回同じことは話せないっていうのは致命的だよね。
致命的なんですよ、多分。
新鮮味がないと話せないっていうね。
そうそう、
なんか1回喋ったら満足しちゃうんですよ、ね、
そう。あとなんか、あれこれさっき言ったっけっていう気にもなっちゃ う、 そ う、 そ う、 そ う、 そう、
どこで言ったかもわからんくなるし。
そうそう、これ良くないね、あんまり。でもプロの人はさ、そのゲストとか来た時に、はいはいはい、打ち合わせして、こんな話を聞きます、こんな話を聞きますって言って、でこれはどうなんですかって先に聞いといたりとかするじゃん、
はいはい、
だけど本番で、あ、そうなんですねみたいな。
あ、僕もそれやってますよ。で
そう、
ただ取材して、ゲストさん香川大学のゲストさんが来るコーナーなんですけど、それ事前に打ち合わせしてますから。
あ、本当、
こういうこと、あ、教えてくださいみたいな、聞いてからやってますから ね、 だってほら僕プロですから、ちゃんと言っときましょう。
そうなんや、
プロです、自覚を持って。 いやあなたもプロですからね、お金をもらってる以上。
お金をもらってる以上、
まあね、うん、私はでも質問しか送らない。
え、
こんなこと聞きますよっていうのを事前に送って、はいはい、それだけ。
あ、
答えはもう絶対聞かない。
何ですか、反応って人ですか。
なんかね、
新鮮味
って、そう、ふーんってなっちゃうから。
それ2回目だ。ダメじゃないですか。
ダメなんだけど、できないんだもんだって、まあ、だから本番で本当に聞くことにして。
ああ、なるほどね、
うん、
ちゃんとプロ意識持ってくださいよ。
持ってますよ、持ってるから。その自分のできることできないことをちゃんと理解して、ね、失敗しないように準備してるんじゃないですか。
この番組もね、お金をいただいてるわけですよ、
うん、
あのクリック広告とかね。
あ、はいはいはい、そうですね、
あの、はい、ノードラック香川さんからのやつもお金をもらっていただいて、
そうですね、
CM してるわけなんで。
そうですね、
やっぱプロ意識これもいるんですよ。
そうですね、
だからその家族の会話じゃダメなんですよ。
確かに。
まあでもそれがいいって言うね、言われてるんでね、
うん、計算してこれを出せるようになるともういい。本物の、
それ本物ですよ、
うん、
確かに。
頑張る、もう3年ぐらい待ってくれ。
3年経ったらでもね。あ、でもモッティはおるんか。川根さんも平石さんも先生もいますから。
モッティおるん。ああ、そう、就職してもってこと。
いや、多分モッティ
か、
なんかね、か上に行くっていう話なんで。
進学したら、
そうそうそう、進学したらまだ。
確かにね、
おるんだから。まあ、俺ちょっと分かんない。
まあ別に電話で、
そうそうそう、中継出演したらいい。
中継出演なんですか。
うん、あると思うよ。
どうなることやね。でも楽しみですね、またこの1年が。
そうですね、うん、
楽しみな子がいっぱいですね、うん、
春も近くなってきて、ね、新しいこともいろいろしますからね、
う
ん、
そう、
うん、
今年は何か不祥事でも起こさない限りやるんでしょ。
うん、
何を。今年はまだ、
うんうん、
はい、卒業してしまったらね、長
く、ね、あ、そうですね、
はいはいはい、
うん、
こうどうなるかが分かんないというか、また番組改編というか、ね、
うん、そうや、時期的にもう番組改編の時期だからね。そうね、続きますよ。
先生クビみたいなね。
そこ変えちゃう。
いや、
困るぜ。
困るね、
うん、
今もちょっと先生いないんで、あの、おとなしくしてたんですけど。
今日喋らんかったね、あんまりね。まあね、その喋っても拾ってくれないんです
から
ね。、
はい、
うん、
まあ、
はい、
まあ、そろそろね、うん、終わりましょう。
そうですね、
もう15分経ってますよ、エンディング。
エンディングだけで。これなんか3週目とか、ひょっとして。
3週目、3週目。
そうですね。
で、4週目じゃない。
4週目かな。
15分経って
るから。あ、そうか。すいませんね、なんかこんな長くなってしまって、ただでさえ長いのにエンディングダラダラダラダラ喋られてもっていう感じですね。まあ、じゃあこの辺で終わりましょうか、はいはいはい、また次回以降もじゃあお付き合いください。次回こそはもうちょっと縮めますので、
はい、
ぜひお付き合いいただきたいと思います。この時間のお相手は川柳と
永井と
平石でした。
バイバイ。今日のハイライト2。
今日は香川県健康福祉部薬務感染症対策課主事、井下さん出演と2回目のエンディング収録でした。